詩編1編から2編、幸いな人。原文から再翻訳した詩編です。リズムと訳語の組み合わせ、平行法に気をつけました。本来この2つの詩編はセットになったものだったと思われます。詩編2編はヘンデル作、オラトリオ、メサイアのハレルヤコーラスの前の4曲で歌われています。まさに聖書の核心を歌ったものです。詩編1編、2編。幸いな人よ。悪者の勧めを歩まず、罪人の道に立たず、おごる者の座につかず、むしろ主、ヤハウェの教え、トーラーを喜びとし、昼も夜もその教え、トーラーを思い巡らす。その人は流れのほとりに植わった木のように、時が来ると実を結び、その葉は枯れない、行うすべてが繁栄をもたらす。悪者はそうではない。彼らは風が飛ばすもみ殻、悪者は裁きの前に立ちおおせない。罪人も正しい者の集いには、主、ヤハウェは正しい者の道を知っておられる。しかし、悪者の道は滅びる。なぜ国々は企み、人々は虚しく思い巡らし、地の王たちは立ち構え、支配者たちは結束して、主、ヤハウェと油注がれた者、メシアに逆らうのか。さあ枷を砕き縄を切り捨てようと、天に座す方はそれを笑う。主アドナイは彼らをあざけり、燃える怒りでおののかせ、怒りを持って彼らに語る。私は私の王を聖なる山シオンに立てた。主ヤハウェの聖帝、布告を述べよう。主彼は私に言われた。あなたは私の子、私は今日、あなたを新しく産んだ、私に求めよ。国々をあなたに受け継がせ、地の果てまであなたのものとする。あなたは鉄の杖で彼らを打ち、焼き物のように粉々にする。それゆえ今、王たちよ悟れ。地の支配者は教えを受けよ。恐れつつ主、ヤハウェに仕え、おののきつつ喜べ。巫女に口づけせよ。怒りを招きその道で滅びないために、怒りは今にも燃えようとしている。幸いなことよ、すべて彼に身を避けるものは。2006年、高橋役。サラリーマン時代、主の教えを喜ぶ人は、何をしても栄えるという御言葉が、仕事の成功と結びついて嬉しく思えました。しかし、様々な悩みを抱えた方に接しているうちに、その詩編一編があまりにも楽天的に見えてきました。ところが、二編とセットで読むようになったとき、その意味が納得できました。ここに聖書の始めと終わりの要約があります。能天気な信仰も危険ですが、暗いことばかりを見る信仰はもっと始末が悪いかもしれません。1、主、ヤハウェは正しい者の道を知っておられる。この詩編は突然、幸いな人よという言葉から始まり、その生き方が2節までひとまとまりに描かれます。人間とは人の間で生きる存在ですから、誰と交わるかは、その人格の形成に決定的な影響を与えます。ですから、まず3つの否定形で、幸いな人は、神に敵対する者との交わりと一線を画していると描かれます。それとの対比で、その人は、主、ヤハウェの教えを喜びとし、昼も夜もその教えを思い巡らしている、口ずさむ、と、何よりも、聖書を神の御言葉と信じるこの神の民の交わりの中に生きる人こそが幸いであると言われます。なお、教えとは原文では、トーラーですが、これは新訳では、律法と訳され、狭い意味ではモーセ五章を指しています。ある先輩の牧師が、今回の私の本に関し、僕は以前、主の教え、律法は蜂蜜のように甘く、それを喜ぶことができるという表現に違和感を覚えていたことがあった。だから、このような本が出版されたことを本当に嬉しく思う、と励ましてくださいました。なおこれに関し、主、ヤハウェはモーセの後継者ヨシュアに、この律法、トーラの書を、あなたの口から離さず、昼も夜もそれを口ずさまなければならない。そのうちに記されているすべてのことを守り行うためである。そうすれば、あなたのすることで繁栄し、また栄えることができるからである、ヨシュア 1-8 と語られました。その同じ、繁栄という言葉を用い、その人は、行うすべてが繁栄をもたらす、3節と断言され、その様子が、流れのほとりに植わった木に例えられます。 後の預言者エレミアは、主に信頼し、主を頼みとする者に祝福があるように。その人は、水のほとりに植わった木のように、流れのほとりに根を伸ばし、暑さが来ても暑さを知らず、葉は茂って、日照りの年にも心配なく、いつまでも実を実らせる、エレミア 17-7-8 と表現しています。しかし、彼は同時に、人の心は何よりも陰険で、それは治らない。誰が、それを知ることができよう。私、主が心を探り、思いを調べ、それぞれその生き方により、行いの結ぶ身によって報いる、17-9、10とも記しています。つまり、人はそれぞれの心の内側を見るなら、自分で自分を変えようとしても変えられない絶望的な状態にあり、神の最終的な裁きに耐えられないというのです。そのことが、ここでは、悪者はそうではない、4節と表現されます。悪者とは、創造主を恐れず、礼拝しない者という意味で、反対に、正しい者とは、この世で尊敬されている人というより、創造主を恐れる者、また自分の罪深さを自覚し、主にすがるすべてのキリスト者を指しています。確かにこの世の中には、本当に人間として尊敬できる悪者が多くいます。しかし、自分の力、自分の正しさにより頼んだ生き方は、風が飛ばすもみ殻のように儚いものだというのです。そして、主の教えを喜びとし、思い巡らす者は、心の内側から変えられ、裁きの日に、その違いは歴然として表されます。ところで、滅びるで一つの死が終わるのは異例です。著者が強調したいのは何よりも、主、ヤハウェは、正しい者の道を知っておられるという点で、それこそが詩編2編に展開されていると考えられます。この世の人生の虚しさは何より、正しい人が正しいのに滅び、悪者が悪いのに長生きする、伝道者7-15という不条理にあります。そこにサタンがつけ込み、不敬虔な生き方を刺激します。しかし、真の繁栄は、天地万物の創造主、すべての豊かさの源である方に結びついた生き方から生まれるのです。木村清松がナイアガラの滝を見ていると、あるアメリカ人が、このような偉大な滝があなたの国にあるか、と聞いたので、彼はすかさず、これは私の父のものです、と答えたとのことです。私たちの幸いは、そのような創造主を、私の父、と呼ぶことができること自体の中にあります。2、私は、私の王を、立てた？2編の初めの、なぜ、国々は企み。主、ヤハウェとメシアに逆らうのかは、使徒4-25ではダビデが千年後の救い主とその教会に対する迫害のことを予言的に記したものとして描かれます。また1-4節と9節はヘンデル作のオラトリオ、メサイアで美しく歌われ、終わりの時代に生きるすべての者への力に満ちた慰めとなっています。この世では、神の民は少数派に過ぎず、神に逆らう者たちの力の方が圧倒的に強く感じられます。そのような現実の中で、人々は、虚しく思い巡らす、2-1、というのです。これは、つぶやく、とも訳され、原文では、主の教えを思い巡らす、2節、という時の言葉と同じです。私たちは聖書にある神の救いのストーリーを思い巡らす代わりに、この世の不条理ばかりに目を留めて、神がおられるなら、なぜ？とつぶやいてしまいます。しかし、聖書を読むことを忘れた思い巡らしは、時間の無駄であるばかりか、人を狂気に走らせることすらあります。しかし、私たちが思い巡らすべき、なぜ？とは、この世の権力者が、なぜこれほど能天気な生き方、つまり、自分の明日のことを支配する創造主を忘れた生き方ができるのか、実はそれこそが私たちが問うべき、なぜ、でしょう。聖書を通して私たちは、ダビデや救い主が受けた不当な苦しみのすべては、神のご計画であったと知ることができ、また私たちの人生も、この世にあっては様々な試練に満ちていると知ることができます。神の敵は、サタンに踊らされているだけです。彼らは隠された霊的な現実を見ることができないからこそ、神に反抗できるのです。なおこの世の弱者が陥る過ちもあります。それは、神の国、支配の民として生きることを、単に束縛と捉え、創造主を否定した生き方に自由があると思い込むことです。しかし、 彼らは自分の欲望の奴隷になっているだけです。人は皆視野が狭く、自己中心的ですから、互いの利害が対立し、ある人の成功が、ある人の失敗につながるということがあり、それを調整する権威がなければ、争いに満ちた無政府状態に陥ります。ですから、使徒パウロも、あの悪名高いローマ皇帝ネロの時代に、人は皆、上に立つ権威に従うべきです。神によらない権威はなく、存在している権威はすべて、神によって建てられたものです。ローマ13:1と言っています。つまり、この世の権威を尊重することでこの地の平和が保たれますから、権威の源に立ち返る必要があります。そして、神は今、天に座しておられ、ご自身の権威を否定する者たちのことを、笑い、また、あざけっておられるというのです。2:4。ですからここでは、ヤハウェという皆の代わりに、主人を意味するアドナイと呼び換えられています。そして主は、ご自身の時に新しい権力者を立てられます。それは、直接的にはダビデの戴冠の時として、主ヤハウェが、私は、私の王を、聖なる山、シオンに建てた、2:6と言われます。ダビデはサウルに命を狙われ、逃亡していたことを思い起こしながら、この御言葉を喜んでいたのではないでしょうか。私たちには不条理としか思えないことも、神のご支配の中にあります。私たちはこの地の支配者が誰なのかを忘れてはなりません。3、御子に口づけせよ。そして、主、ヤハウェはこの世界に対し、布告を発せられます。それは、ダビデ王国の支配が全世界に広がることを意味しました。ただ現実には、彼の支配地は約束の地、カナンに限られていましたから、その完全な成就は、ダビデの子としての救い主の出現を待つ必要がありました。イエスのバプテスマの時、天からの声が、あなたは、私の愛する子、私はあなたを喜ぶ、と響いたのは、この予言の成就でした。また、私は、今日、あなたを産んだ、とは、神はイエスをよみがえらせたことを指しますが、使徒13:33、私たちもイエスに結びついていることで、あなたは私の愛する子と呼ばれ、新しく生まれているのです。そして、これはイエスが父なる神の右の座に着かれたことをも指しています。ヘブル1:3、5:5。また、イエスが十字架にかけられるのが決定的になったのは、ご自分が全世界を治める王として、天の雲に乗ってくるのを、あなた方は見ることになる、マタイ26:64、と言われたからでしたが、そのことがここでは、地の果てまであなたのものとする、8節、と歌われています。また、鉄の杖で、9節、は、黙示録で3回にもわたって、2:27、12:5、19:15、再臨のキリストが力を持ってこの地を治めることとして引用されています。救い主は、2000年前はひ弱な赤ちゃんとしてこの地に来られ、神の優しさを示されましたが、今度は剣を持って神の敵を滅ぼすために来られるからです。つまり、ここにはキリストの誕生から再臨までが合わさって予言されています。そしてここには、今、私たちの救い主イエス・キリストが、すでに王の王、主の主としてこの地を治めておられるという霊的な現実があります。黙示11:15、19:16。ですから、ヘンデルのハレルヤコーラスは、この詩編2編から導かれる必然的な帰結です。私たちの教会の群れの基礎を築いてくださった古山陽介先生は、ご自身の葬儀の際にはぜひこのハレルヤコーラスを歌ってほしいと切に願われ、今から11年前の最も悲しい時に、私たちは、目に見える現実を超えた、キリストのご支配を共に高らかに歌いました。御子に口づけせよ、12節、とは、キリストに臣下としての礼を取ることを意味します。そうでないと私たちは悪者どもと共に神の怒りを受け、滅ぼされます。そして、最後に、幸いなことよ、と繰り返され、御子に身を避ける者の幸いが強調されます。イエスは、あなたの罪を担って十字架にかかってくださったからです。私たちキリストにつながる者は、キリストと共に、王となり、黙示20:4、また永遠に王となり、同22:5、そして、世界を裁く、第1コリント6:2、と保証されています。ですから、私たちはあらゆる、苦しみ、迫害、飢え、 危険に囲まれながらも、すでに圧倒的な勝利者、ローマ 8-37 とされているのです。私たちの人生がどんなに厚い雲に覆われているように思えても、その上には太陽が輝いています。キリストに従う者は、この世界を平面的にではなく、立体的に見ることができます。人は、自分の過去の苦しみを全く違った観点から見られることがあります。それと同じように、私たちは、キリストの復活と再臨という霊的な枠からこの世界の現実を見るときに、自分たちのロークが、主にあって無駄でないことを知っている、第1コリント15の58、ということができます。そして、その意味で、主の教えを喜びとする、者は確かに、行うすべてが繁栄をもたらす、と断言することができ、主の教えを喜びとし、思い巡らす、者は、永遠に、幸いな人、と呼ぶことができるのです。